しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。秋といえば16ビットのあの隅のどっかにあの虫が住み着くという季節になりまして、今これ聞こえますかね、虫の鳴き声が入るんですけど、毎年毎年どこにおんねんと思っても見つからないんですけど、あのこの電車の音とこの虫の鳴き声をバックに聞いていただければと思います。そしてまあ喋る声は週に1回の更新ですけど、まあこの虫の鳴き声がまあなくなって、まあ虫死んだらまあ冬かみたいな、まあそういう感じでございますけど、まあこれも毎年恒例でございますね。秋です、オクトーバーです、10月です。まあそんなわけで今ちょっと喋りたいネタが溜まってるんですけど、とりあえず今回は野球の話したいんですよ。野球の話だから野球興味ない人はなんかもうここで切られそうな感じですけど、まあまあちょっと正直今日はマニアックな話するんで、野球興味ない人にとっては本当に苦痛な時間かと思うんですけど、まあもしよければ聞いてください。そんなわけで横井圭は阪神ファンでありますが、まあ、あの夜に野球見るってのはなかなか仕事上無理なんで、だからまあ昼間メジャーリーグ、まあ大リーグですね、大リーグを見ているんですけど、最近ちょっと大リーグの野球が変わってきて、まあ面白いというか興味深いというか、おやおやって感じになってるんですけど、まあこの影響が日本のプロ野球にもある、これからまあどんどん波及してくるのかなと思ってるんですけど、それが何かと言いますと、もうこれはかれこれ2年前3年前から言われてるんですけど、フライボールレボリューション、略してフラレボというものなんですけど、このフライボールレボリューションというのは何かっていうと、あの特に日本の少年野球なんかはボールはその、 あの上から叩いて打て、その上からよいしょって振り下ろすようにバットを振れ、まあ、ダウンスイングですね、まあ、そうやって打つというのが基本なんですけど、まあ、これに関しては諸説あるんですよね。あの、アッパースイングの方が僕も子供の時からいいと思ったんですよ。だってあの、ボールっていうのはピッチャーはマウンドになってるんですよね。高いマウンドになって、その高いマウンドからまあキャッチャーめがけて、ボールが上から下に降りてくるんですよね。だから、上から下に降りてくるんで、当然バッターは下から上に上げる。つまりアッパースイングじゃないと当たらへんやんって僕子供の時から思ったんですよ。そしたらもうね、監督コーチからもうへりくつをこねるなってね、怒られるんですけど、ただまあ、上から叩くってのは一理あるんですよ。っていうのも、バットを下からよいしょって振り上げたら、その振り上げるっていうのはその要するに、バットを一回くるって回さないと振り上げれないんで、その分時間がかかるんで、めっちゃ速いボール来たら、アッパースイングじゃ間に合わないんですよね。だからまあ、上から叩くってのは確かに理にかなってるんですけど、ただ、ボールは上から下へ目が飛んでくるんで、下から上に振った方がその延長線上に、この、点ではなくて面で取られるんで、まあまあそんな話が、まあだから、どっちがいいかってのは、まあ結局ですよ。結局ダウンスイングもアッパースイングも両方できないとあかん。っていうのが、まあ、まあまあ、大概のプロ野球選手が思ってることなんですけど、まあまあそんな話はいいんですよ。そんな話はいいんですけど、フライボールレボリューションというのは何かっていうと、これまでは日本でもアメリカでも、なんていうか、ボールはその上から叩いて、あの、ライナーとかゴロを転がした方がいいというのが常識やったんですよ。だって、フライってのはもうフライ掴まれたらそれでアウトなんですけど、転がしたら、下手したら一生懸命走ったらセーフになる可能性があるんで、だから、転がして確実に点取れってのが今までの野球やったんですけど、あの、今、メジャーリーグってのはもう本当にレーダーとか、もう、まあまあ、要するにその、軍隊が使うようなレーダーなんかを応用して、本当にピッチャーの投げるボールのスピードとか回転数とか、ボールの、バッターが打ったボールの角度とか、もう、各選手の走るスピード、もう走るスピードはそのタイムじゃないですよ。もうその走る瞬間の時速とか、守ってる選手のボールの反応の良さとか、まあそんなんをもう全部機械で計測する、まあトラックマンって言うんですけどね、トラックマンという機械を使って計測するというのが今アメリカの主流で、まあ日本は、阪神は多分導入してるんですけど、まあまあそのトラックマンを使って、まあデータをやってるんですけど、そのデータ解析によると、上から叩いてゴロを打つよりも、下からアッパースイングですくい上げてフライにする方が、結果的にヒットになる可能性とか、点が入る可能性が高くなるっていうのが、分かって、もう今やアメリカではもうみんなもうバッターはもう下から振り上げて、アッパースイングで振り上げて、もうフライボールを打ち上げろっていうのが主流になっている。これがフライボールレボリューションという、まあ、もので あるんですね。で、このフライボールレボリューションというのが、まあ、始まってもう2、3年アメリカでは経ってるんですよね。まあ、日本にはまだまだ、まあ、高校野球とかでもそのフライボールレボリューションを取り入れてるチームもあるんですけど、もうどんどんアッパースイングで作り上げてフライを打てっていう野球が浸透しているせいで、アメリカの野球がどんどん変わってきてるんですね。まあ、それがちょっと今ね、まあまあ、オクトーバー、10月ですよ。アメリカのプレーオフ、メジャーリーグのプレーオフですよ。まあ、ディビジョンシリーズ、リーグ優勝決定戦、ワールドシリーズなんかを見てて、すごい感じたんですよね。まあ、ここでですね、横井圭の曲を1曲かけたいんですけど、この曲は実はこのアメリカのフライボールレボリューションを若干ヒントにして作った曲でもあります。あとはまあ北朝鮮のミサイルも結構ヒントにしてるんですけど、まあ要するにホームランをたくさん打つにはどうしたらいいかっていう理論、これもフライボールレボリューションの一つなんですけど、ボールは限りなく角度30度の角度で打った方がいい。30度で低くても高くてもダメなんです。昔は45度で打ったらホームランになるって言われたんですけど、ホームランをまず打とうと思ったらだいたい30度の角度をつけて打つのがいい。だからアッパースイングの角度も30度の角度で振り上げる、アッパースイングしたら一番ホームランになりやすくて、なおかつ打球速度は最低でも90マイル、つまり145キロ以上のスピードを出せ。まあ、これは簡単なんですよね。もうプロ野球選手もだいたい150キロぐらい、150キロだからまあ93マイルですね。93マイルぐらいで打ってますし、大谷翔平選手なんて180キロ、だからもう105マイルとか109マイルとか、そんなスピード出してるんですけど、まあまあ30度の角度で90マイル以上で打ったらホームランになりやすい。まあ、そんな理論までアメリカはもう考えてるわけでございます。それではまあここで一曲、横井圭セカンドアルバム起動から起動。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが王道を捨てちゃいない、まっすぐに行きたい、真っ白に行きたい、僕もそうなんだ、人それぞれだとか30度、発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望、
喋るよ恋。とまあそんなわけで、アメリカでは、まあ日本でもかもしれないですけど、アッパースイングでどんどんボールを振り上げてフライをたくさん打つというバッターが増えて、その結果 2,3 年前からメジャーリーグアメリカではホームラン数が劇的に増えたわけなんですね。そしたらまあ困るのはピッチャーですよ。もうピッチャーも点取られまくるわけですよね。で、もうこれはどないかせんとあかんってことで、ここ2、3年でアメリカのピッチャーがどんどん変わってきたんですよ。それはどんな変化かっていうと、これもまあ日本とアメリカ両方の野球に多少詳しい人は知ってるかと思うんですけど、アメリカの野球は綺麗なボールをピッチャーが投げないんですよ。ツーシームとかカットボールとかチェンジアップって言って、直球かなと思った手元でちょっとフラフラってボールが動く、まあ、ムービングファストボールって言うんですけど、まあ、そのムービングファストボールの、まあ、一種がカットボールであり、ツーシームであり、チェンジアップであり、まあ、スプリットもそうかな、シンカーもそうだと言うんですけど、まあ、手元で動く、つまり汚い直球、汚い速球、 を投げるのが今まで主流だったんですよ。で、まあまあその手元で動くっていうか、なんていうか手元でちょっと沈むんですよね、どのボールも全部。で、手元でボールが横に動いたり下に沈んだりしてフラフラって動いて、そのバットの下に当ててバッターにゴロを打たしてアウトにするとか、まあバットをへし折ってゴロにするっていうのが今までのメジャーリーグの大体そのまあまあその主流のピッチングだったんですけど、ところがですよ、メジャーリーグのピッチャーはですね、ここ最近のこのフライボールレボリューションが流行ってバッターにホームランを打たれまくった結果、みんな日本人のピッチャーみたいなピッチングをするピッチャーがどんどん増えてきたんですよ。日本人のピッチャーってのはどんなんかっていうと、まあ、典型的な日本人のピッチャーってのは大きなカーブ、めちゃくちゃゆっくりゆっくり大きく曲がるカーブとか、まあフォークボールとか、まあ、スプリット、ストーンと落ちるボールとか、あと、綺麗な直球、バックスピン、本当に縦にバックスピンの効いた直球、これをフォーシームって言うんですけど、もうある程度のスピードが出ると、もう逆にその浮き上がっていくんですよね、どんどん上に。グーンって浮き上がる直球なんですけど、それを投げるようになったんですよ。これはなぜかっていうと、みんなアッパースイングで振るんで、だから今までの主流だったカットボールとかツーシームとかシンカーとかチェンジアップという、その手元でフラフラって動きながらちょっとだけ落ちるっていうボールだったら全部アッパースイングの餌食になるんですよね。で、それに対して純粋な縦回転で綺麗にまっすぐ飛んできて、下手するとある程度のスピードを出したボールはホップするんですけどね、そのホップするまっすぐなストレートなんかを高め、特に内角の高めに掘るとアッパースイングで全然当たらないんですよ、そんなの。で、当たってももうポップフライにしかならないんですよ。その真上に飛ぶ。そういう綺麗なフォーシームを投げて、なおかつその綺麗なフォーシームばっかりだったらそのフォーシーム、まあ直球ですよ。綺麗な直球を狙い打たれるんで、そのアクセントとして日本人みたいなゆっくりと大きなカーブを投げるというピッチャーが出てきたんですよ。ヒューストンアストロズっていうチームが特にピッチャー全員にカーブを覚えろって、ああいうことに力を注いでるチームなんですけど、アメリカのデータ解析によると、まあ、このフォーシーム、綺麗な直球と、それからゆっくり大きく曲がるカーブが、最もホームランの打たれにくいボールってことを突き止めたんですよね。で、その結果、そんなツーシームとかカットボールが、その、ぐね、ふにゃふにゃ動くボールを投げるピッチャーがどんどん減って、綺麗な直球と大きなカーブを投げるという、もうまさに日本人が好みそうなピッチャーが増える。こんな変化ができたんですね。ちなみにさっきその大きく下にストーンと落ちるフォークボールも日本人みたいなピッチャーって言って、まあ田中マー君もそうですよ。大谷翔平もそうですよ。岩隈なんかもそうですけど、ただこのフォークボールっていうのは肘に負担がかかって、まあマー君とか大谷翔平もそうですけど、肘痛める可能性があるんで、フォークボールはまだ未だに、まあスプリットですね。スプリットはアメリカではまだ投げろと。推奨はされてないらしいですけどね。まあ、これはまあ、一応僕も野球あったもんとして言わせてもらうんですけど、フォークボールは確かに肘痛めますよ。ただ、スプリットは肘痛めんぞと思うんですよ。フォークボールはまあ知ってる人もいると思うんですけど、ボールをギュッて挟んで投げるんで、それは肘に悪いんですよ。ただ、スプリットっていうのは、単に指を広げて握って直球掘ったら、直球がちょっと落ちるっていうボールなんで、それ肘痛めるかってね、これダルビッシュも同じことを言ってるんですけどね。はい。まあまあ、それはいい年ですよ。まあそういう日本人ご、仕込みのピッチャーが増えてきてですよ。びっくりしたんがですね、バーランダー、カーショー、マイコラスはちなみに去年まで巨人にいました。この3人、これメジャーリーグを代表するピッチャーで、まあまあもう、まあまあ各チームのエースなんですけどね。このバーランダー、カーショー、マイコラス。で、強いて言えばダルビッシュ。この4人に共通することって何かわかりますか？まあダルビッシュはちょっと除外です。ダルビッシュは除外します。実はバーランダー、カーショー、マイコラスというこのアメリカを代表する、今年のアメリカを代表するこのエースピッチャーは、なんとですよ。綺麗なフォーシーム、つまり直球ですよ。直球とスライダーとカーブ、この3つしかほとんど投げてないんですよ。これすごいと思いません？ カーブとスライダーなんて今時高校生やったらみんな投げれます。カーブとスライダーっていうのはまあもう変化球の超基本的なボールであり、まあまあ僕投げれないですけどねまあ投げれない人もいますけど、まあピッチャーやったら大概掘れるボールなんですよね。でだからオーソドックスな変化球なんで、バッターも別にカーブやスライダー来てもびっくりしないんですよ。あ、カーブかスライダーかぐらいな、それぐらいオーソドックスな変化球なんですけど、フライボールレボリューションの元ではそんな下手な、そんなツーシームとかカットボールとか、そんな下手なボールシンカーとかね、そんなボール掘るよりも綺麗な直球とカーブ、大きなカーブをもう本当にストライクゾーンギリギリに投げて、でまあスライダーはまあ言ってみたら決め球ですよね。三振取るために取る決め球ですけど、で三振取る時だけスライダーを掘るというピッチングが今流行ってるんですよ。もう直球スライダーカーブで、そんなん高校野球かって話ですよ。まあまあなんて言いますか、大体まあ日本のピッチャーってのはまあまあ高校の時はまあまあスライダーカーブというそういう簡単な変化球を掘って、それでまあ大学とか大学野球とか社会人とかプロ野球に入ってからまあそのフォークとかまあシンカーとかカットボールとかチェンジアップとかツーシームとかそういう難しい変化球を覚えていくんですけど、そんな下手な変化球掘るよりというかまあまあそういう沈むボールですよ。スライダー、その難しい変化球というのは、得てして沈むボールなんですけど、その沈むボール掘っても全部アッパースイングの餌食になるだけなんですよね。それやったら、そのしっかりグイって曲がる、大きく曲がるカーブやスライダーを覚えた方が得策やっていうことになって、なんとですよ、アメリカを代表するピッチャーがみんな、スライダーとカーブしか掘らへんっていう現象が起こってて、もう完全にこれ高校野球なんてなってるんですけど、まあもちろんとは言ってもメジャーリーグですよ。アメリカのそんなん筋肉ムキムキのおっさんですから、もう直球はもう150キロ下手したら160キロ出ますし、カーブもストライダーもえげつない、とんでもないぐらい曲がってるんですけどね。とまあそんなピッチャーが増えてきて、ある意味ではシンプルな野球になってて、これ面白いなと思って、まあ今時もそのデータ解析が進んでるんで、そのピッチャーが大体どの球種を何パーセント投げたかっていうのももうテレビ中継にも出てくるんですけどね、みんなもうカーブとスライダーしか掘らんようになってきてるんですよね。まあダルビッシュもですよ。ダルビッシュも基本的にカーブとスライダーと綺麗なフォーシームの直球のこの3つを軸にするピッチャーなんですけど、まあダルビッシュはまあそれでも一応たまーにスプリット掘りますし、まあアメリカ行ってからあんまりスプリット掘らなくなりましたけど、で、それからまあダルビッシュは一応シンカーというかツーシームというかまあまあそのシュート系のボールですね。まあそれも武器にするピッチャーなんで、まあ一応ダルビッシュはちょっと除外ですけど、まあそれでもダルビッシュもカーブとスライダーが基本のピッチャーなんですけど、まあ今後はそのカーブとスライダーがを軸にして投げるというピッチャーがアメリカでは増えるんではないかという予想が立たれて、めっちゃ高校野球やなと思ってる横井圭ですが、まあなんですかね、野球好きのマニアックな方はこの話聞いてちょっとそそる話かと思うんですけど、まあ野球好きじゃない方は微妙な話だったかもしれませんけどね。でですよ、そうなった結果、今度また今年のメジャーリーグ見てたら、バッターにもまたそれまたそれで、そうやってピッチャーがそのホームランばかり打たれるもんやから、ピッチャーがそういう対策をしたら、バッターがまたことを今度変化してきたんですよ。何かっていうと、そのヤンキースにジャッジっていう選手とスタントンっていう選手がいるんですけど、この選手はもうこのフライボールレボリューションが始まる以前からもうアッパースイングでホームランをバコバコ打つけど三振も多いっていう選手なんですよね。こういう選手なんかがそのフライボールレボリューションのせいで、内角高めに綺麗な直球をズバーンって掘るようになって、その内角高めの直球でも三振するっていうシーンが増えてきて、もう三振を量産してたんですね。だから逆にもともとアッパースイングをしてるバッターは、そのピッチャーのその高めに直球を投げる、低めにカーブを投げるというふうのいう投球に対抗して、逆にこのアッパースイングが主だったバッターがダウンスイングするようになったんですよ。スタントンやジャッジが思いっきりその日本の少年野球みたいにダウンスイングをしてヒットを打つというシーンが増えてきてて、あれこれ矛盾してねって思うんですけど、フライボールレボリューションが進んだ結果、逆にかつてのホームランバッターたちはダウンスイングをするようになったという、なんのこっちゃいっていう、そういう野球になってきてて、もういろいろごちゃごちゃになってますね。このフライボールレボリューションが結局行き着く先はどんな野球になるんかなっていうことを今僕は結構 予想してて、なんか予想つかない状態であるんですけど、なんか、はい。まあだから結局そのバッターはアッパースイングもダウンスイングも両方できんとあかんなっていう結論に、まあ僕はなりつつあるんですけど、逆にアッパースイングのバッターがダウンスイングになった、まあそういう変化も、あの、最近のメジャーリーグを見てて思ったというところであります。なんか話がまとまってないな。一方でですよ、アストロズにアルトゥーベっていう、まあすごい、あの、ヒット量産するバッターがいて、イチローの記録に迫るかって言われてる、まあヒットを打つ天才って言われてるアルトゥーベがいるんですけど、このアルトゥーベって選手は逆にその足がむっちゃ速くてヒット量産するバッターなのに、最近見たらめっちゃとんでもないアッパースイングバッターになってて、これもこれでちょっとどうなんかなって思ってる最近の横行系でありましたが、はい。今話がまとまらんくなって、どう収集つけようかと思って、あの、混乱してるだけです。まあ、そんなわけで、あの、今日の喋る横行は、あの、最近の大リーグがフライボールレボリューションのおかげで、いろいろおかしなことになっている。まあまあ、そういう話でございました。というわけで、その、今日の後半は変化球の話をいっぱいしたんで、じゃあ今日はこの曲をかけて、終わりにしようかと思います。今週のしゃべる横井でした。あ、まあ、一応告知しておきますけど、横井系セカンドアルバム起動、まあ、さっきかけた起動と今からかけるこの曲も、あの、セカンドアルバムの起動に入ってるんですけど、配信限定で発売しております。なので、まあ、iTunes でも何でもいいですけど、もうどの配信サイトにも対応してますんで、ぜひあのダウンロードで購入お願いします。そして、あの、 Spotify、 Apple Music などの聞き放題サービスにも対応してますんで、聞き放題してる方はぜひ毎日1回でもいいんで聞いてほしいなと思います。そして、横井系次回ライブは11月14日水曜日に神戸16ビットでライブ出演がありますので、こちらもよろしくお願いします。詳しくは、あの、毎日更新しているブログに貼ってあるお問い合わせ先のメールアドレスありますので、そちらにお問い合わせよろしくお願いします。まあ、そうですね、あの、ライブ以外にも、まあ、このしゃべる横へのお便りとか、あと、まあ、その他質問とか応援メッセージもありましたら、そちらのメールアドレスにお願いします。それではラストはこの曲を。
渾身の変化球勝負だ。綺麗事ばかり掲げる社会の勝者になってみせるぜ。せこいやつごとに声を荒げて、直球勝負をねだるが、無くそうな顔してタイミング測る、ちっぽけな懐めがけて投げ込むのさ。腕だけ振ってチェンジアップ、空をそらしチェンジアップ、お前の気合いなんて知ったこっちゃね。小手先だけでスローカップ、目線をそらすスローカップ、お前の美談にされてたまるか。
しゃべるよ、しゃべるよ、来い。